愛媛大学研究室からこんにちは。
皆さんこんにちは、寺尾英子です。今週は先週に引き続き愛媛大学理工学研究科の小島秀子教授にご出演いただきます。小島教授の研究テーマである光化学やマイクロ波の有機合成、キラル物質化学について伺います。
先生は光のどんな研究をなさってるんですか？
私は光でも化学ですので、はい、特に何て言うか有機の光化学で、はい、その中でも有機の固体光化学って言って、うん、よくやるのは結晶ですね、はい、結晶っていうのはこう塊ですけれども、はい、結晶ってきれいに分子がこう分子で化合物が並んでるんですよ、それに光を当てて反応させるとか、その新しいその機能を出すとかですね、うん、そういうこと。
私なんかこう光というともう本当身近にあるその太陽とか、うん、まあ今ライトがついてますけれども、こういった電気の光とかと思うんですけど、光の種類っていうのもすごくたくさんあるんですよね。
そうですね、まあ普通にこう光って言ってるのは紫外線ですよね、はい、うん、日焼けする、紫外太陽から来てるのも、まあ、紫外線は少しで、可視光線って言ってこういう色のある、見える光、そうです、色のある世界ですね、うん、でそれが光化学の大体対象とする光の領域なんですよ、もともとこう波長が短くなるとエネルギー大きくなるんですけど、 X 線になるしガンマ線になるし、それよりもっともっと波長っていうか長くエネルギーが小さくなると通信の世界のマイクロ波とかですね、電波の世界、同じ種類で、まあ、電磁波って言うんですけども、その一種です。
確かに見えない光もありますよね。
そうです、もう見えるのは可視光線だけだから、あとはもう赤外線も見えないし、はい、紫外線も見えないし、
光で溢れてますよね身の回りは。
あ、そうです。
今、この時代に光、太陽以外の光がなくなったら生活できないぐらいの、
あ、絶対生活できない
ですね
地球上のものは成立しえない。
そうですね、
はい、そうです。
先生が結晶に光を当て、でまた新しい物質を作っていくっていうことになるんですかね、
そうです。いかにして作るかというのを研究する。
なるほど。やっぱりでもこれはそんなに簡単にできるもんじゃないですよね。
そうですね
それこそ結晶、今までは溶液でしか研究できなかったものを、先生が結晶でそういった研究ができるようになったということで、研究の効率といいますか、確かな、
そうね、新しい分野が開けたみたいなことですかね。
先生、その研究で2001年には第6回の女性科学者の会奨励賞を受賞されたということで、この時もやはりそのパイオニア精神というんでしょうか、皆さんにこ
う
先駆けての独自の視点で、
これはそうです、
やっぱり着目点なんですかね、着眼点といいますか。
そうですね、研究はね、新しいことをやらない、オリジナリティだけが
全て、
はい、そうです。いくら難しいことやっても人のやったことはもう研究っていうか新しくはないので、こう発想がっていうかな、新しい概念を作るっていうかな、
はい、
作るっていう世界、まあ、見つけてこう実験してると、多分実験してると見つかってるんだけれども、それに気がつかないっていうかな、
はい、
もう気がつくようにこう日常的に訓練しとくっていうか、そこが大事だと思うね。学生でもこうずっと実験してるけれども、はい、やっぱり自分の実験は絶対にちゃんとしてますよという自信がないと、普通にこうなんていうか予想した結果出てる場合はまああれですけれども、はい、出ない場合が、それが一番大事な、こう予想したのと違う結果出た時になんでやっていうところで、はい、あっと思う、それがないとダメ、研究の世界は。だからあっというところをこうなんていうか、もうほとんど偶然みたいなことをなんですけども、見つけるのが一番楽しいっていうかな、なかなか新しいところはなかなかあれですけれども、そこが一番あれですね、魅力かな。
そしてここ数年研究してらっしゃるのがマイクロ波の有機合成というのをここ数年やってるそうなんですが、これはマイクロ波というのは電磁波の一つに、
そうです、でそうですね、光よりも長い波長で、前と電子レンジの世界ですね、
はい、これはどういった研究を今されてるんですか？
ですね、はい、マイクロ波を当てると、まあ、家庭用のっていうか、みんなお家にある 電子レンジにこうなんか食べ物入れてすごく温まるのが早いですよね、はい、それと同じ原理で、その普通はこう有機合成っていうのはヒーターでっていうかな、オイルバスとかでつけてあの加熱してっていうか反応させるんですけども、うん、この場合はマイクロ波を当てて照射して反応させる、
はい、
だから普通 あのそうするとものすごく早い。この方法はなんていうか、普通の加熱は外から熱がこう伝わってみたい、熱伝導っていうのがそれで加熱するんですけれども、はい、マイクロ波の場合はですね、分子って化合物の中のこうなんていうかな、極性っていうんですけどね、プラスマイナスの偏りのあるところをこれちょうどマイクロ波が揺すれるって振動させることができるところなんですよ、はい、か一つの分子でがバーっとこう振動っていうか摩擦してですね、お隣さんと、それであの擦れてものすごく急激に温度上がるんです。自分自身から発熱する、自己発熱、極部加熱って言って、だから普通の加熱とはもう原理が全然違うから、あのそれで特徴としてはすごく早い。電子レンジ温めると一緒、ものすごく早い。
なぜ早いのかっていうあたりがまだ分かってない部分。
そうです。そこがあの全然分からないっていうか解明されていないので、それをなんとかしたいなというのが一つの今 あの研究の目標です。
でもまあその速さですとか、その火を使わないとか、いろいろなあの今までとは違うところで、安全であったりクリーンであったり省エネルギーであったりっていう。
そうですね。省エネルギー、これはもうメーカーって企業がものすごくなる注目してる、なんとかして実用化したいというのが企業の願望なんですけども、それはもうあのそれぞれ企業で多分やってると思いますけれども、あの原理がですね、いまいちよくわからないっていう、解明されてないので、そこはやっぱやらないといけないなと。
キラル物質という言葉を今回初めて知ったんですけれども、あのキラルっていうのは全てに当てはまる、
全てではないんだけれども、キラルっていうのは右と左があるということですね。
例えば私であれば右手左手がある、
そう右手左手っていうのはここ、ここ真ん中に鏡を置くとちょうど映った関係になってますよね、こうなると、だけどこういうふうに重なるけど、こうしたら重ならない世界、
手を合わせることはできるけれども、
本当に この同じ方向に これ同じ方向です、
ね、右手と左手重なったら、
重ねることができない。
親指はやっぱり右だし、
逆に来ますよね。
左手の親指は左に向くし、
そういう世界、右左のある世界。
これはいろんなその物質も右左を持っているんですか？
そうですね、あの一番やっぱり身近っていうか大事なのは、生物は生物っていうかですね、アミノ酸からタンパク質できてるし、糖分とかグルコースっていうか糖とか全部キラルな物質で、どっちか片一方、アミノ酸だったら L 体だけとか、L っていうのは L と D とあるんですけど、糖分っていうかグルコースみたいな糖類だと D 体って片一方しかないんですよ、体の中には。
体の中にはそのアミノ酸もたくさん入ってますけど、たくさん入ってますけどっていうか、
いろいろありますけど、あの
両方持ってるわけではないんですか？
はい、そうです。 L 体でホモキラリティって言って、どっちか片一方、ホモキラルなっていう、
その研究もされてる。
そうですね、それはもうあの個体をやってるとそういうことにもなんていうか、おのずとあのこう出会うわけなんで、個体っていうのはこう物質が並ぶ世界ですよね、だから右だけに並ぶ場合もあるし、左だけに並ぶ場合もあるっていう、そういうのがおのずと見つかるっていうかあるんですよね、分子が右左なくても、並び方で右に並ぶとか、例えば螺旋なんか右回りの螺旋状態に並ぶかね、左回りの螺旋に並ぶかやると、化合物そのものはそういう右左なくてもですね、並び方で右左ができる。
ずっと右へ習えばっかりしてる人と、
そうそう、ずっと右に偏ってるの、左に偏ってるのっていうのがあるんですよそういうのをあの作って反応させるとですね、新しい化合物っていうか生成物として右左のある物質ができる。
ずっとこう右へ習えばっかりしてたのが前へ習えになったり、前へ習えじゃないですけど、両方兼ね備えた物質も作ることができるんですか？
両方兼ね備えたっていうんじゃなくて、やっぱりいかに片方を作るかっていうことがやっぱり
大事。ないものを
ある片方のものを作る。
片方のものを作る、
ないものから両方のものからですね、右左区別ないものから右だけ左だけっていうのを作る、
うん、それ作るとどうなるんですか。
それは分かりやすく言えば医薬品の世界なんかは聞いて、そういう生体は全部右とかさっき言ったようにアミノ酸とかタンパク質そういうのでできてるので、はい、右なら右のものしか効かないしお薬としてですね、はい、左のものは効かないってとっかえって毒になるっていう場合もあるわけですよね、はい、そういうことだから薬の世界ならはそういうキラルなどっちかの物質を使わないといけないわけですよ。薬だからそういうものを作らないといけない。それを不整合性の世界って言って、ええ、薬学とか有機の合成の世界は昔からっていうかずっとものすごくやってるわけ。
うそう逆の方を、うん、例えば服用すると、うん、毒になってしまう場合もあると、
ね、あります。
これ大切な研究ですね。
すごく大切。
普段の生活の中ではわからないけれどもそうした研究の中でそう、うんいうものが発見されていって。
そうですね。いやそれはそう研究の世界でものレベルじゃないんだけども、うん、もうそれはそういう不正なものをいかに作るかって不正合成はもう何十年も前から一生懸命になってやってたんでやってるんです、はい、今もやってますけどもそういうもともとキラル、もともとかキラルな触媒っていうのを使ってそういうのを作るっていうのが今主流っていうかな、ものすごくいい、うん、性能がいいっていうかないい結果が出るので開発されたんだけど私の場合はもうそういうの使わない。キラルな物質はもともと使わないでキラルなのを作るというテジラみたいな中華マジックみたいなって言われるんですけどももう原理は簡単で並び方をキラルにすると。
並び方を、うん片方だけにする。
そうそう右巻きの螺旋にするとか、うん、右にこういうに斜めに右に行ってるとか、うん、それを作ればいい。それするとそういう触媒使わなくてもキラルな物質ができる。
それがまた先生のオリジナリティじゃないですけど独自の研究で。
それはもうみんな一生懸命にそのいろいろ人やってますけれども、はい、なってるわけ。次の世代の次世代型の不整合性っていうか次世代型のみたいな。
うわーすごい。もう22世紀になるかもしれないですか。ちょっとお話戻るんですけども先生大阪から愛媛にいらっしゃった時にどんな印象でいらっしゃいました。
そうですね、初めては研究のなんていうかシンポジウムとかを松山で何回かあったので、はい、ここに変わってくる前に2、3回か2回ぐらいか来たことありましたけれども、はい非常に明るいところ。
明るい、
はい、そうですね。太陽の光が多いなという。
ずっと住んでるとわからないんですけど、うん、空が広いということでしょうか。
なんか明るいっていうかな、うん、本当明るさが一段明るいなっていう。
いや光の研究をされてる先生にそう言っていただけるとですねとっても嬉しいような気持ちになりますが先週今週といろいろお話を聞かせていただいてもう先生のお力でこれから の時代が決まっていくのではないかと思っておりますのでこれからも私はちょっとついていけないかもしれませんけれども、はい、よろしくお願いいたします。
以上理工学研究家の小島秀子教授でした。愛媛大学研究室からこんにちは。来週は愛媛大学医学部附属病院准教授で低侵襲がん治療センター長の渡辺裕二先生にお話を伺います。お楽しみに。